世話になります。ほろ酔いセブンゆずきちです。さあ今日も愉快やっていきたいと思います。久々の本の紹介やっていきたいと思うんですけれども、結構この本については本屋さんの文庫コーナーのところで平積みにされてることが多くて、で私がちょっと気になったのが何ですかね、この表紙のインパクトのでかさなんですよね。これ正確に言うと多分帯やと思うんですけど、まあ、皆さん一目見たらすごいインパクトのある帯やと思うんですけど、なんか筆ペンの中手書きで、なんか申し訳ありません、僕はこの本をどう進めたらいいか分かりませんでしたみたいな、そんな感じの書き出しから始まるその紹介文みたいな感じで、なんか誰かのいたずらか、それかその本屋の企画のポップなんかよく分からんような、そういう、まあ、帯と、でそれめくったら普通の殺人犯はそこにいるってタイトル言っちゃいましたけど、殺人犯はそこにいるっていうタイトルの、まあ、カバーが出てくるんですけどね。で、ま、これを手に取ったのはその本屋のこのインパクトのある帯からでは実はなくて、これですね、なんかですね、Amazon プライムビデオの方で一時期ちょっとある意味話題になった、オリジナルドラマがあって、まあ、それがチェイスっていうんですけどね。でこれがどうもこの殺人犯はそこにいるというこの本を、まあ、模して作られたんじゃないかというような、疑惑があって、現時点そのAmazon プライムビデオのオリジナルドラマとしてはその最新回の第7話だったかなが、まだ配信されてないと、多分問題としてはまだ解決してないというようなことがあって、で、実際この本の著者であるそのジャーナリストの清水清さんという方も、まあ、ツイッターでこの、まあ、ドラマについて言及していて、私はこういうものを作るという許諾はしていないしというような形で、話題になってたと、まあ、そういうちょっとゴシップ的なつかみから私はちょっと興味があってこの本を手に取ったっていう感じなんですね。だからちょっとまあアマゾンで注文して、アマゾンの商品紹介ではこのちゃんと殺人犯はそこにいるというカバーの方で紹介されてたんですけど、実際届いてみるとこのいわゆるこの申し訳ありませんの帯がついてたんで、逆にちょっとびっくりしたんですよね。なんか脅迫文が来たのかなとか思って、まあ、ちょっとびっくりしたんですけれども、だからちょっとこれは非常にインパクトがあるなということで、読み始めたんですけれども、結果的に非常にいろいろ考えさせられるものでございましたので、ぜひとも愉快の方でも紹介したいと思いました。はい、皆さん、早速なんですけれども、足利事件ってご存知でしょうか。まあ、その足利事件そのものについては知らなくても、いわゆるその、足利事件の、まあ、犯人とされていた方が実は冤罪で、いわゆる結果的にはその無罪が確定したという、まあ、一連の報道、に関連することなんですけれども、まあ、この事件については結構当時は大々的に報じられていたんじゃないかなと思って、私の記憶にもちょっと新しい、まあ、これ2010年ぐらいの出来事だったんですけれども、で、まあ、この事件自体の概要がどんなものかっていうと、1990年に発生した4歳の女の子がパチンコ店から急に行方不明になって、で、まあ、その翌日に、栃木県の渡良瀬川の河川敷で、まあ、遺棄されているのが見つかったという、まあ、幼女の誘拐殺人事件という痛ましい事件だったと。 で、まあ、周囲のその、まあ、聞き込みであるとか情報を集計した結果、まあ、同市内に住むその当時の幼稚園バスの運転手だったという男性が、まあ、逮捕されて、で、まあ、その10年後2000年に無期懲役の判決が確定するという、ことになったんですね。で、まあ、結果的に言うと、この確定した判決が覆されて、再審請求が通り、で再度、裁判が行われて、結果的にはこの、犯人とされた人物は無罪ということで、まあ、2010年に、正式に釈放されたという、まあ、一連の事件ですね。で、この殺人犯はそこにいるという、書籍の著者である清水清さんというのが、いわゆるこの足利事件のその冤罪というところの、まあ、立役者での一人であるというところで、まずはこの清水清さんというのがどういう人物かというとですね、まあ、1958年東京生まれのジャーナリストであって、まあ、フォーカスなどの、その、雑誌週刊誌の編集部などを経て、まあ、日本テレビの報道局の記者とか解説委員とかを、歴任されていたというような形で、まあ、いわゆるジャーナリストですね、まあ、で、まあ、事件等がまあ専門であって、まあ、こういう、まあ、誘拐事件とか殺人事件とかそういう部分の、取材を、まあ、警察とか、まあ、各方面に、まあ、訪れて取材を繰り返して、まあ、自分なりの、真実を突き止めるという、まあ、職業に就かれている方だから、あの、この殺人犯はそこにいるという本についても、ノンフィクション、自らが、自分の足で、動いた結果、まあ、見えてきた真実っていうのを、この小説でいう500ページに、したためられているというところでございます。で、この本については、まず、前提としては、まあ、足利事件について取り扱ってはいるんだけれども、それはただの一部でしかなくてですね、実際にこの清水清さんが追っていたのはその足利事件をの一部である、ですね、北関東連続幼女誘拐殺人事件というものを追っているという、ことでございます。はい。で、まあ、これがまあどういうものなのかっていうとですね、結局、あの、当初は、その、まあ、この、まあ、栃木県、まあ、北関東ですね、群馬県も確か入ってたと思うんですけれども、そこの周囲で起こっていた、まあ、何十年かかけて、連続していた、その幼女の誘拐事件、殺人事件っていうのが、この清水清さんの取材がなければ、まあ、それぞれ全く別の事件として取り扱われてしまっていたというところから始まるわけなんですね。で、ただその清水清さんが、まあ、ある一つのその、まあ、取材のお仕事をする中で、まあ、いわゆるその日本テレビのある一つの企画の中で未解決事件を取り扱ってみてはどうかということが持ちかけられて、過去の、まあ、事件の資料などを漁っているうちに、まあ、この北関東で起きた殺人事件に、まあ、ちょっと一定の、まあ、法則性といいますか、まあ、殺人事件が起きた現場などをピン止めしていくと、まあ、何かしらの共通性があって、もしかしたらこれはほぼ同一犯の連続事件なんじゃないかという、推測が成り立ったというところで、で、その中にいわゆる足利事件というものも含まれていたというところだったんですね。で、まあ、清水清さんとしては、まあ、この一連の事件の、 未解決部分を知りたいという目的の中、いわゆるこの足利事件ですでに有罪判決が出ていた男性というものの足取りを追ってみると、明らかにその周囲の他の事件とこの人は全く関係性がないんじゃないかという疑惑が浮かび上がったというところで、まあ、この本の中でいうところのちょっと特徴的だったのが、まあ、この判決が下った犯人とされる男性が、まあ、取材上ちょっと邪魔だったという、ことを書かれていましたね。本当にその清水さんとしては、本当にこの連続殺人事件の真犯人というのを追っていて、で警察もその、まあ、当時のですね、そういう DNA 鑑定っていうのがですね、まあ、DNA 型鑑定ですねというものに、まあ、結構フォーカスを当てているんですけれども、まあ、そこのその捜査方法、まあ、当時、採用されたての、まあ、DNA 型鑑定というのが果たしてそれだけ、まあ、どれだけの正確性があったのかどうかっていうのを、まあ、詳しく、まあ、素人ながらも、その人脈を生かしていろんな人に協力を得ながら、まあ、その当時の DNA 型鑑定というのがどれだけ信憑性が高いのかっていうのを、まあ、検証してみたり、で当時のその、まあ、一部目撃者の人の証言を再度洗い直してみたりっていうような形で、まあ、どんどんその真実っていうのが明るみに出てくるっていうところで、で結果的にその、この取材の、まあ、童貞の中でこの足利事件の男性については、まあ、結果的に無罪が確定するというところにはなるんですね。正直これはもう物語の中盤でありますし、ノンフィクションでありますから、まあ、ある意味まあネタバレっていうわけではないとは思ってるんで、ちょっとまあここの放送では言わせてもらうんですけれども、多分この本の醍醐味としてはどのようにしてその無罪が確定するかという経緯を知るっていうところが非常に興味深い、中身でございます。でやっぱりですね、正直ちょっと私自身の立場としてはかなりちょっと読むのが辛かったんですよね。いやだってですね、要は被害に遭ったのが要はもう4歳から8歳までの児童なんですよね。まあ、私もその3歳になる息子を持っており、まあ要は遺族の立場としてまあ同じようなまあ立ち位置におる人間でございますから、ちょっとそういう取材内容っていうのが非常にリアルに浮き彫りにされているので、結構読むのはきつい時があったし、当時のその捜査していた警察のまあその捜査方法とかっていうのの、まあ、疑問を呈する部分があったりする中で、ちょっとした怒りがこみ上げてきたりとか、ちょっと感情的になってしまいそうな部分が多々出てくるというところなんですね。まあ、当然その警察全体がそういうことではないのは分かってるんですけれども、やっぱそういったそのジャーナリストの方が真実と向き合って暴かれた真実っていうのがこの本にしたためられているというところでですね、まあこの本の取材内容の一部として足利事件が結構フォーカスして報じられてはいるんですけれども、まあ、他にもちょっと結構有名になってた事件なども、一部触れられてる部分があったりもします。まあ、例えば桶川事件とかですね、まあ、これは直接的にこの連続殺人事件に絡む部分ではないんですけれども、いわゆるその これは今桶川のストーカー殺人事件というやつですね。で、被害者とされる女性がすでにそのストーカー被害に遭っているということを実際にその警察の方に訴えていたにもかかわらず、適切なその、まあ、捜査がなされなくて、結果的にストーカー自身にまあ殺害されてしまったとかっていうちょっと苦々しい、まあ、事件であるとか、あとは飯塚事件っていうのもありまして、まあ、こちらもその一つの、その冤罪ではないかと思われる事件なんだけれども、その冤罪ではないかとされている、人はもうすでに死刑が執行されてしまったというような、まあ、非常にもどかしいような事件内容も若干取り扱っているというところで、まあ、様々その連続誘拐殺人事件をまあ取り扱うにおいて、まあ、関連性のあるとか、まあ、横並列で同じ捜査方法を使った別の事件はその視点として、まあ、適正な捜査を行われて いたのかというところで、このジャーナリスト視点での、まあ、再検証が行われていくっていうところも非常に興味深い内容でございます。はい、というようなね、ちょっとまあそのテレビでしか知り得ることのない、まあ、視聴者の立場としてはそういう表層的な部分でしか、まあ、結果しかわからないようなことの、まあ、過程がわかるっていういわゆるドキュメンタリー、まあ、こういう作品読むのも私あまり機会がなかったので非常に新鮮やったんですけれども、本当にとても興味深い、感想を持ちました。ただまあどうなんでしょうね、実際、まあ、これだけを読んで、まあ、まあ警察の捜査がどうのこうのって言うつもりは正直あんまりなくて、あくまでこれはその、書かれた方の、まあ、その視点での、まあ、意見でもありますから、まあ、素人である私みたいなもんがその警察側の言い分が、まあ、どういうふうになっていて本当のところはどうなのかっていうのはやっぱりその立場になってみないとわからないし、これだけ読んでただ単にちょっと怒りだけぶちかますっていうのもあれですけれども、まあ今後まあこういう本がまあ出されることで、まあ多少はその世論にムーブメントが起きて、まあ警察の捜査とかそういう行政とかもまあいろんないいふうに、まあ、変化していくことを期待すべきなんじゃないかなと、まあ、改めて考えたという次第でございます。まあ、当然こういうのがもう大々的に書籍化されているわけですから、まあ何かしら世論の動きっていうのはあったんだろうなと、まあ、それがどういう影響を及ぼしてるかっていうのは正直私みたいな、ちょっと人間にはちょっとわからないんですけれども、まあ、こちらの方ですね、皆さん興味あれば読んでいただきたいと思います。正直に500ページあるとは言いつつもですね、結構ねこの清水さんの書かれてる文言が非常にですね面白いんですよね。そのやっぱり記者の方は書き方もうまいんだなって改めて感じられたんですけれども、本当にその自分の言葉で書かれてるっていう部分があったりもするんで、本当にその自分のハートにちょっと直接訴えかけられるような問いかけをされてるような気分にもなったりもするんで、その書き方もその淡々とした感じじゃなくて非常にその清水さんのその時の感情がすごく詰め込まれてる感じの、とてもいい本だと思います。まあ、中身が中身だけにある程度読むことにはちょっとした覚悟はいるかもしれないんですけれども、まあ、一度どこかの機会で皆さんも手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで、今日は、殺人犯はそこにいるという本の紹介でございました。それではまた愉快でお会いしましょう。ありがとうございました。
イセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットほろよい7@gmail.com、 RADIO ピリオド HOROYOI7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。